お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今日こうしてあなたを礼拝し、またあなたの御言葉を聞くひとときを与えてくださりありがとうございます。本当にふさわしくないものが御言葉を語ろうとしています。どうぞ主ご自身がしもべを通して今日ここに集われたお一人お一人に、初めて教会の門を叩かれた方々の上にあなたの御言葉を語りかけてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス・キリストが十字架につけられた場面が今日の聖書の箇所、また来週の聖書の箇所になります。2回に分けてイエス・キリストの十字架の死について共に御言葉を味わっていきたいと思います。今日もこの御言葉一節一節ですね、少しずつ見ながらですね、今日短く5つのポイントで話をさせていただきたいと思います。では最初に21節、皆さんそれぞれの聖書訳で結構ですから、一緒に声に出してですね、味わいながらこの御言葉を読みたいと思います。21節3、はい。そこへアレキサンデルとルポスの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。十字架刑、ここにも十字架が掲げられていますけども、まあ、これはもちろんミニチュアで、本当はもう少し大きいですね。横が2メートル、縦が 2.7 メートルあったと、まあ、考えられています。イエス様がつけられた十字架は、おそらくもう少し高い位置にあったのではないかと言われています。皆さんご存知の方もおられるかもしれませんが、ローマ帝国のですね、極刑と言われています。誰もがかかる死刑の方法ではなかったということですね。特に悪い人というかですね、内容によるんですけど、奴隷ですね、まず。ローマの市民でもない人、あるいはユダヤ人の市民でもないような人、奴隷が受ける刑罰であり、また、ローマ帝国に反逆した罪を問われた人ですね。反逆罪を犯した人が、この十字架にかけられる、その極刑ですね。最も死刑の中では、痛みと苦しみを伴うと言われている十字架刑に処せられたということですね。イエス・キリストはもちろんその後者、ローマに反逆したユダヤ人の王として、イエス様は十字架につけられることになりました。そしてこの十字架刑の受刑者はですね、首にこの罪状書き、ユダヤ人の王っていうふうに今日とか書いていますけど、なんでこの人はこんな目に遭ったのかっていう、その罪の理由ですね、刑罰の理由を書いた札をぶら下げられてですね、そして十字架を追って処刑場まで行くということをさせられたそうです。それは、あんなにひどいことがローマ帝国に反抗したら起こるんだなという見せしめですね。あ、ローマに歯向かおうなんてしたらこんなひどい目に遭うんだということを、十字架を背負っていく人たちのその姿を見て見せしめるために、そのようなことを課したそうです。ちなみにこの時イエス様が、担がれたこの十字架は、十字架のこの横の部分ですね、横棒を担がれたそうです。そして縦の棒は、死刑場に置かれていたと言われています。いずれにしても、このイエス様は、鞭で打たれ、あざけられた、殴られた、その後ですね、まあ、ある意味では疲労困憊の中、十字架を横棒だけですけども、担ぎながら、処刑場まで向かっていくわけです。そこへ、シモンというクレネ人が田舎から出てくるわけです。クレネ人というのは現在のリビアという国にあたる北アフリカに位置する地域です。ここからおそらく杉越の祭りですね、ユダヤの三大祭りの一つ、このお祭りに参加するためにですね、 田舎からやってきたんであろうと考えられています。そこへですね、たまたまイエス・キリストが十字架を担がされていく、そのところに行き合うわけですね。そしてローマ兵から21節見ると、無理やりそのイエスの十字架を背負わされてしまったというのがこの21節の内容です。今日ここからまず第一に覚えたいこと、それはこれはですね、一つの比喩を語っているわけです。もともとイエス様の十字架はイエス様が背負わなくてはならない十字架でしたね。しかしクレネ人シモンという全くイエス様とは関係のなかった人物、たまたまそこに行き合わせたシモンでなくてもよかったわけですね。誰でもよかったわけです、ローマ兵にとってみれば。しかしたまたまそのタイミングで通りかかったクレネ人シモンに、そのイエス様が負うべき十字架を無理やり背負わせたということがここで書かれている内容です。これは一つの比喩を言っています。感の鋭い方はお分かりになるかもしれませんが、私たちが本来負うべき十字架をイエス様が背負わされたんだということを、ここで聖書は私たちに伝えようとしているんです。ご一緒にお開きになられる方だけで結構ですが、旧約聖書のイザヤ書というところを見たいと思います。イザヤ書の53章5節と6節ですね。旧約聖書の第3版の方は1214ページ、多くの方は1113ページから1114ページになるかと思います。イザヤ書53章の5節と6節をお読みさせていただきたいと思います。お開きになられない方はぜひ聞いてみてください。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた、と旧約聖書に記されています。主というのは神様のことです。神様は私たち全人類ですね、ここにいる私たち一人一人を含む人間のすべての咎を彼に負わせた。彼というのはイエス・キリストのことであります。このクレネ人シモンがイエス様の十字架を無理やり背負わされたように、神様は私たちが本当は負うべき十字架、十字架とは罪の刑罰ですね。犯罪を犯したことがない人はいるかもしれないですけども、心の中で悪いことを考える、その心を抱く、あるいは嘘をつくとか法に触れないような罪を犯す、そういった全ての罪を受けなくてはならない刑罰をキリストが代わりに負ってくださったんだということ、そのことをこの21節は比喩を用いて私たちに教えているわけです。今日最初に皆さんに覚えていただきたいポイントは、一つ目のポイントは、イエス・キリストは私たち人間の罪を償うため、その刑罰を代わりに負ってくださったんだということです。そのことをまず最初にお伝えします。それでは22節ご一緒にお読みしたいと思います。そして彼らはイエスをゴルゴタの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。ゴルゴタと言われています。これラテン語や英語で発音するとカルバリというふうになります。カルバリの丘という方が有名かもしれませんが、ヘブル語、ギリシャ語読みではゴルゴタになります。ゴルゴタというのは頭蓋骨ですね。頭蓋骨を表す言葉が使われています。いろんな説があるんですが、この丘がですね、草木が全然生えていなくて頭蓋骨のようにツルツルと滑らかな、そういう形をしていたからという説とですね、また頭蓋骨がたくさん散らばって落ちていたので、その場所をドクロあるいは頭蓋骨っていう風な 言い方で表現するようになったとも言われています。いずれにしてもこのところにイエス様は連れて行かれました。エルサレムのすぐ脇にあります。ご一緒に23節味わいたいと思います。3、はい。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。このもつ薬を混ぜたブドウ酒というのはですね、いわゆる麻酔の効果があったようです。受刑者、特に十字架刑というのはものすごく苦痛を伴う刑罰ですので、その痛みを少し和らげるための配慮として、死刑人にね、そういう配慮するのも変な気もしますけども、このようなことをするのが慣例だったそうですね。しかしイエス・キリストは全ての人の罪の刑罰を味わうために、この麻酔効果のあるブドウ酒を拒まれたということであります。それでは24節ご一緒に。3、はい。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかくじで決めた上でイエスの着物を分けた。イエス様のこの着物を分ける、これは処刑人の特権というかね、特約であったようですね。先ほど詩編に読んだ御言葉の通り、このところで実現していくわけです。そして彼らはイエスを十字架につけたと、淡々と書かれていますけども、ここには非常に悲惨なこの出来事が描かれているわけです。ファッションという映画がね、その部分をクローズアップして描いていますけども、まずですね、この運ばされたこの横木ですね、この横木の上にイエス様は寝かされてですね、この手首の部分に釘を打って、この十字架に貼り付けにされるわけです。その後縦棒をですね、組み合わせて、今度は足首ですね、足首に向かって釘を打って十字架に貼り付けになるという、これだけでもね、気が狂ってしまいそうな、気を失ってしまいそうな痛みを伴うこの苦しみ、この痛み、その刑罰をイエス様はお受けになられたということですね。マルコはここは淡々とですね、イエスを十字架につけたと一言で書いていますけども、ここにはものすごいこのイエス様の苦しみ、痛みがあったんだということをね、ぜひ覚えてください。それでは25節26節続けて2節ご一緒に読みたいと思います。3、はい。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。先ほども説明しましたが、罪状書き、なんでこの人は十字架にかけられたのかという理由ですね。それはユダヤ人の王であるから。もう少し正確に言うなら、この人はユダヤ人の王の名前を語ってローマに反逆しようとしたからだというのが理由であります。午前9時から十字架刑はイエス様が死なれる、午後の3時まで続くことになります。それでは27節ご一緒に。3、はい。また彼らはイエスと共に2人の強盗を、1人は右、1人は左に十字架につけた。今日ここで2つ目に覚えたいポイントに移りたいと思います。2人の強盗がイエス様の十字架の右と左につけられたと27節には記されています。これ強盗と書かれていますが、単なる泥棒ではないということですね。先ほども言ったように十字架刑というのは極刑ですね。ですから彼らは奴隷であるか反逆したものであったかのどちらかになるわけです。おそらくですね、バラバと一緒にローマ帝国に対して反抗を企てた、そういった人物ではなかったかと思います。ただの細泥ではないということですね。政治的なその改革を目指した人というふうに言い方をすればいうことができるかもしれませんね。今のタイで言えばステープさんのような方であったっていうふうに、今の政権を屈服させよう、ローマの政権を屈服させようとするような人だったということですね。 今日ここで2つ目に覚えたいこと、それはイエス様の十字架の一人は右に、一人は左につけられたと聖書が語っていることです。これ何を言っているかというと、いいですか、イエス様の十字架というのは同じ罪人を二つに分けるということをここで語っています。いいですか、このイエス様の十字架は同じ罪人を二つに分けるんだということです。彼らの罪は同じですね、まあ、より深く行動したか、より浅く行動したかの違いはあったかもしれませんが、罪の内容としては同じです。でも一人は右に、一人は左にです。そして真ん中にイエスの十字架があるわけです。これ何を言っているかというと、イエス・キリストの十字架は私たち全人類を二つに分けるということを言っています。すなわちイエス・キリストの十字架を信じる人は右に、イエス・キリストの十字架を信じない人は左に分けると言ってるんです。厳しいことを言うかもしれませんが、ここを語らなくてはならないわけです。聖書は皆救われるとは教えていないということです。全ての人が神様の救いに預かるとはキリスト教は、聖書は語っていません。一人は右に、一人は左に、ここにおられる方々もいずれ分けられることになるんだということです。そのことを生きているうちに語りなさいと命じているのがこの聖書であります。私たちはいつか神の御座の前に立たされて審判を受けることが予告されています。その時一人は右に、一人は左に分けられるんだということ、このことを私たちは今日この聖書の箇所から覚えたいんですね。そしてその分ける基準線はどこにあるのか、それはただ一つ、イエス・キリストの十字架以外にないということです。この世で良い行いをした人が良い国に行くのではないということですね。この世で悪い行いをした人が悪いところに行くのでもないということです。いい行いをしたか悪い行いをしたかが分けるのではないんです。イエス・キリストの十字架が右と左に分けるんだということ、これが聖書の教えであります。イエス・キリストの十字架を信じる者は右に、すなわち天国に入れられる。しかしイエス・キリストの十字架を信じない者は、その者は永遠の刑罰へと入れられてしまうということ、それが聖書が教えているメッセージであります。それは私、人間的に皆さんに対して、あるいは肉親に対して、友人に対して同情や哀れみの心がありますから言いにくいですね。でもこれは聖書が語っていることです。それを信じるかどうかは皆さん次第であります。それでは、3番目のポイント移りたいと思います。29節と30節ご一緒に声出して読みたいと思います。3、はい。道を行く人々は頭を見ながらイエスを罵っていった。ああ、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。十字架から降りて自分を救えというこの言葉、これはイエス・キリストが荒野においてまたゲッセマネの園で受けられたサタンの誘惑でありました。そして最後までサタンはイエス・キリストを十字架から下ろそう下ろそうと誘惑してきます。今日ここで聖書が教えていること、それは十字架から降りて自分を救えということであります。すなわち十字架から降りるということは、いいですか、自分を救うことだということです。十字架から降りるイコール自分を救うことということです。別な言い方をするならば、自分を救うということは十字架から降りればいいということです。言い方を変えると、十字架にとどまるということはどういうことか、 自分を救わないということですね。すなわち自分に死ぬことであるということです。自分に死ぬということ、それが十字架にとどまるということであります。そしてこれはイエス・キリストについていこうとする全てのクリスチャンに向けて語られている歩みでもあるわけです。お開きにならなくても結構ですから聞いていてください。マルコの福音書の8章の34節でイエス様がこう言われています。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、とイエス様は語られています。これは全てのクリスチャンに向けて語られている言葉であります。牧師や宣教師にのみ語られている言葉ではないですね。もしあなたが永遠の命に至る道を歩みたい、もしあなたが永遠の命に通ずる門をくぐりたいと思われるなら、その人は自分を捨てなくてはならないということです。自分に死ななくてはならないということです。なぜならそれが十字架の道であるからです。イエス・キリストはここで自分に死んで十字架にとどまられました。同じように全てのイエス・キリストについていこう、イエス様を信じて歩もうとする人は自分を捨て自分の十字架を追わなくてはイエス様のもとに共に歩んでいくことはできないということです。クリスチャンの道というのは安易な道ではないということですね。自分を捨てなくてはならない道だということです。ですから他の聖書の箇所で言われているように、滅びに行く道は広くてその道に行く人が多いんだと聖書は告げているわけです。人々はこう言います。早くそんな苦しみから離れたらどうか、クリスチャンというのは自虐的な人間なんじゃないだろうか、早くその道から外れてもっと楽な道、楽な生き方をしたらどうかと私たちを誘いかけてきます。それはここでイエス様が語られた十字架から降りて自分を救えと言われている言葉と同じ言葉であります。自分に死ぬ、自分を捨てるとはどういうことか、十字架にとどまるとはどういうことか、それは私はこうしたいと思う、だけど神様はこう願っている、だったら自分を捨てて神様の方に行きますということですね。これが自分に死ぬということです。古い人間の自我に死ぬということですね。あなたの敵を愛しなさいと神様は言ってますね。しかし古い自分の心は敵を愛したくないという方に行くわけです。その時自分に死ぬということは愛したくない、やられたらやり返したいというその心に死んで神様愛しますということを意志の力ですね、従っていくこと、これが自分に死ぬということです。痛い目に遭いたくないから逃げ出したいというのが私たちの古い人間です。しかし神様が苦しくても正しいことを行いなさいというならそのことに従いますというのが古い自分に死ぬということですね。これが十字架にとどまるということ、イエス・キリストについていくということです。その道は狭くてそれを見出す人は稀であります。なぜならそれは苦しい道であり辛い道であるからですね。しかし今日聖書から私たち覚えたいんですね。十字架に続く道、救いの門に至る道、それは自分を捨てる道、自己否定の道であるということです。ただ自分を捨てるのではなくて神様を選び取っていく道であるということですね。そのことを覚えたいですね。4番目に移りたいと思います。31節と32節声に出してお読みしたいと思います。3、はい、また 祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけていった。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王様、今十字架から降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。イエスが十字架から降りるのを見たら信じるってこの人々は言うわけですね。見たら信じます。これ私たちもよく思うことではないでしょうか。私が聖書から100回語ることよりもここにイエス・キリストが目に見える形で現れて何か奇跡をしてくださったことの方が説得力があるっていうことですよね。また自分が願って祈っている祈りに応えてくださったら神様を信じますというのが私たち人間の理屈論理ではないでしょうか。しかし今日聖書は教えているわけです。信仰というのもですね、見て信じるものではないっていうことです。信仰というのは見て信じるもの、すなわち分かって理解して、ああそうだと分かって信じるものではないということです。信仰というのは聞いて信じるんです。見て信じるのではなくて耳で聞いて信じるもの、すなわちまだ起こっていない、どうなるか分からないけれどもそうであると信じて一歩前に踏み出すことです。前に橋がかかっているかどうかそれは分からない、分かっていて踏み出すこと、これは理解して歩んでいることですね。これ信じるとは言いません。信じるというのは一歩踏み出したら本当に大丈夫かどうか分からない、まだ見ていないですが一歩前に踏み出すこと、これが信仰であります。もしイエス・キリストがこの絶体絶命のこの十字架に釘付けにされた状態から抜け出すことができたら、さすがにこれは神様だとこの祭司長たちは思うでしょうか。信じたでしょうか。信じませんよね。彼らはこれまで何遍もイエス・キリストの奇跡を目にしてきたわけです。それでもイエス様を信じませんでした。なぜですか。なんでイエス様の奇跡を見た人たちも信じようとしないんですか。祭司長、律法学者たちは散々イエス・キリストの奇跡、ああこれは神様にしかできないようなことだと思うようなことを経験してきました。でもイエス様を信じませんでした。それはなぜですか。なんで信じないんですか。ぜひこのことを覚えてください。それはイエス様なんか絶対に信じないという固くなな心がそうさせてるんです。よろしいですか。信仰というのは知ること理解することではなくて意思です。問題は知性にあるのではない、経験にあるのではない、意思にあるんです。どんなことが起ころうとも自分だけは絶対にイエス様を信じない、聖書の言葉を信じないと固く決めているから、彼らはイエス・キリストの奇跡を見ても信じなかったんです。逆にイエス様を見たことがない、聞いたことしかない、噂でしか見たこと聞いたことがない、奇跡をまだ一度も見たことのない人たちはイエス様を信じましたね。噂で聞いてイエス様のところに行ったわけです。この方の着物の草に触れば救われる、許されるに違いないって信じたんです。奇跡が起こる前に奇跡は起こると彼女は信じたわけです。信仰というのは意思の問題です。よろしいですか。知識の問題ではないということです。あなたに経験がないからですね、神がかり的な経験がまだないから神様を本当に信じることができないというのはこれ嘘です。人間の論理ですね。そうではないんです。信仰というのは意思です。神様に信じるものならどんなことでもできるのですということを信じるなら、その後に奇跡は待ってますね。信じて一歩踏み出したときに、ああ本当に神様はおられるんだということを私たちは 経験していくわけです。それをマルコの福音書はずっといろんな病の人や盲目の人や悪霊に疲れた人を通して私たちに語り続けてきたわけです。あなたは今日イエス・キリストをあなたの意思で救い主として信じようと決意しますか？私たちに必要なのは奇跡の体験ではなく、また聖書を学んで深く学んでこれに精通することでもないということです。信じようとする意思ですね、その決断が信仰を生み出すということですね。最後に移りたいと思います。5番目ですね。最後にお伝えしたいことは、イエス様がなぜ十字架から降りろ、十字架から降りろと2回繰り返して語られていますが、なんでイエス様は降りなかったのかということであります。皆さんどう思われるでしょうか？イエス様降りることできなかったんでしょうか？釘付けにされたらさすがのイエス様も降りることができなかったんでしょうか？そうではないですね。イエス様ならどんな方法であっても降りようと思えば降りることはできたはずです。ではなぜイエス様は降りられたのに十字架から降りろ、そしたら信じるかなと言われたのに降りなかったんでしょうか？皆さんの中にもよくご存知の方ですね、中澤圭介という牧師がですね、次のようにこのことをユニークにですね、例えています。本当にそうだなと思った教えですね。イエス様を十字架につなぎ止めていたのは、十字架に打ち付けられていた釘ではない。イエス様を十字架に釘付けにしていたもの、それは人類に対する神様の愛であるっていうふうに中澤先生言ってますね。この愛が降りようと思えばいくらでも降りることができたイエス様をなお十字架に貼り付けにしていたんです。鉄でできた釘がイエス様を十字架に貼り付けにしていたのではなくて、ああこの苦しみを通してこの目の前にいる人たち、この人たちが救われるならば、ああこの苦しみこの痛みを通してあなたが救われるならという、その愛ゆえにイエス様は十字架に釘付けになっていたんだということです。有名な聖書の言葉ですけども、十字架の上でイエス様は十字架につけて自分たちをあざけり罵る人々にこのように語っていますね。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。自分を十字架につけ苦しめあざけり罵り、十字架から降りろ、そしたら信じるからという人々に向かってイエス様は取りなし祈っていたわけです。イエス様がなぜ降りようと思えば降りる、その十字架から降りなかったのか、それは人々を愛していたからですね。愛がイエス様を十字架に釘付けにしていたわけです。その愛はあなたへの愛でもあるわけです。イエス・キリストはあなたを愛しているがゆえに十字架から降りなかったということですね。今日この聖書の箇所を見てお分かりになるように、道行く人々が登場します。彼らはイエス様を見てどう思ったか、ああこの人はただの死刑人だと思いましたね。最主張立法学者たちも同じように思いました。最後に一緒に十字架につけられた人たちもイエス様を罵りました。今日この箇所で出てくる人たちの中で一人として、ああこの方は私のために十字架にかかってくださったんだと理解する人、思う人は一人もいなかったんです。それは2000年経った今も同じです。今もほとんどの人が、あの2000年前に十字架にかかったイエス・キリストは私の罪のためなんだと思う人はほんのわずかですね。皆さんはどちらに入るでしょうか？皆さんは どう思われるでしょうか。この当時死刑に立ち会った人々のほとんどはイエス様の十字架は自分とは関係がないと考えました。今日聖書はあなたに問いかけています。あなたはイエス・キリストの十字架を何のためであったと考えますか。一言お祈りをしましょう。天のお父様、今日イエス様が十字架につけられ、そこで罵られ、あざけられたこと、十字架から降りろとまた誘惑を受けておられたこと、そのことを学ばせていただきました。まだまだイエス様の十字架の愛が私たちには分かっていません。まだまだ私たちは自己中心に歩み、イエス様を信じようとしない、イエス様なんか絶対に信じないという固くなな思いの中にあります。どうか私たちの心をあなたが砕いてください。神様を信じてイエス・キリストの十字架を受け入れる信仰を与えてくださいますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。